ご理解。第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。お取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること。それを実行することが、お得を受け、見しのぎができるようになることであります。先ほど、長い間、信心しておるある老婦人の方が、3ヶ月ぶりで参拝されました。人間関係の問題で悩んでおられました。その時、私は、それは難儀のように見えますが、あなたに対する神様からのお供えですよ、と申しました。今日はあのお話をいただいて少しは心が楽になりましたと御礼申されましたが、そのことを神様からのお供えとして、また御事柄としてありがたく合掌して受け得られるとき、そのまま見しのぎのできるお得になるのであります。見しのぎができると、いわば、その、何と言いましょうかね。自分で生きていくことができるというような意味合いにもなるのかもしれませんね。あ、この氏子は大丈夫だと神様が見極めてくださるというのでしょうか。その大丈夫という意味合いも、もうこれで良いと。もうこのままで良いということではありませんね。このまま育てば大丈夫だと、どこまでも神様は先を見越されるというのでしょうか。このまま正しく育てば、このまま育ってくれればもう大丈夫という意味での大丈夫ですね。もう十分に育ったから大丈夫という大丈夫ではありませんね。神様が大丈夫と思うてくださるのは、もう十分に育ったから大丈夫、ここまでできたから大丈夫というのではない。これからこの精進を続けていけば、間違いなく育つであろう。まあ、成人になるであろう。だから大丈夫。このままこの道を行けば大丈夫という意味合いにおいての大丈夫だと思いますね。どこまでもやはりそうだと思います。天地書きつけにもおかげは我が心にありとあります。師匠もそれこそ目指すは我が心、体得するは一切心愛、この世において我が心を求め続ける、そしてまたあの世に行っても我が心を求め続けるとも教えてくださいます。我が心、和らぎ喜ぶ我が心。今朝いただきますのは、その我が心というものは、例えばお金といたしましょうか。この世でお金が欲しい、お金持ちになりたいというようなものに、まあ似ているというのでしょうかね。私どもが、なるほど、お金持ちになりたい、お金が欲しいと思います。そう思ったからといってお金は入ってきませんね。お金持ちになりたいと思ったからといってお金持ちにはなれない。ですから、我が心を目指していますと言って、その我が心になりたい、天地書きつけをそれこそ千遍万遍唱える、我が心にならしてくださいと、どれほど我が心を祈求した欲したとしても、我が心に和らぎ喜ぶ我が心になれるわけではないと。どうしたら我が心になれるのだろうか、いわばどうしたらお金持ちになれるのだろうかと、そのお金持ちになりたいと思うならば、お金持ちになるための、まあ何かしら 行動を起こさねばなりませんね。お金を儲けるための法等を講じなければならないというのでしょうかね。まあ、働かなければならないというわけです。働いて初めてお金持ちにもなる。ただじっとただじっと座っとってお金が棚からボタン持ち的に降って湧いてくるわけではない。働くこと、身を粉にして働いて、そしてまた頭を使うこともありましょうが、まあいろいろなその働き方があるのでしょうが、その働くことによってお金持ちにもなれようというものです。我が心もやはり我が心になろうとする努力がいるわけですけれども、お金はその元になるというのか、働くことによって得ることができる。では我が心というものはどうすることによって得ることができるのか。そのもう片っぽというのでしょうかね、その対をなすもの、お金と働く、我が心と何か、それを今朝は、人間はこの世に魂を清めに来たのだということなのですね。その魂を清めるということによって我が心をいただくことができるようになる。まあ我が心を生み出すというのでしょうかね。働くということがお金を生み出すように、魂を清めるということが我が心を生み出すことになるのだと、そこにつながるのだということなのですね。その何と言いましょうか、魂を磨きに来た、まあ心を育てるということですけれども、これも抽象的で、では具体的に何をどうすればよいのかということがわからない。それをさらにもう少し噛み砕いて具体的に表現したものが、天地日月の心になること寛容ないと教えてくださる天地日月の心だと。魂を磨く、心を育てる、どういう心を育てるのか、その内容をもう少し、まあ詳実というのでしょうかね、詳しく言えば天地日月の心だと。天地日月の心、まあ言ってみればこの世には天地日月の心を身につける、育てることのために生まれてきたのだと言えるわけですね。そしてさらにその天地日月の心というものを、師匠は天の心とは与えて与えてやまぬ麗しの心だと、地の心とは受けて受けて受け抜く泥の心だと、そして日月の心とは天地のお天道様やお月様の運行のごとく、一部一輪間違いなく、まあ運行される、いわゆる実意丁寧な心だと教えていただきます。泥の心、受けて受けて受け抜く、いわば成り行きを受けて受けて受け抜く、私どもの身の上に起こってくることから、これを受けて受けて受け抜くわけです。それこそ全て私どもの心を育てようとして神様が与えてくださるものだ、私どもの幸せを願って神様が与えてくださる、授けてくださるものとして、そうですね、神様が授けてくださるものですね、として受け抜いていこうというのが泥の心ですね。そしてそのことによっていよいよ心を育てることに取り組もうという、今朝いただきますのは特にその泥の心、師匠も泥の心で八合目まで、受けて受けて受け抜く心で八合目まで登ることができると、あとの二合は天の心でと。その天の心とは与えて与えて山の心だと。人の助かりのために、人の幸せのために、例えば昔で言えば寄付をしたりボランティア活動をしたりといったような、そういうことに も具体的にはなるのでしょうかね。そしてさらに今朝いただきますのは、その天の心とは、与えて与えてやまぬ美しい麗しい心、それは人の助かりを祈る心だと。天の心とは人の助かりを祈る心、その人の助かりを祈るところから、ものにしろ、まあ形あるもの形ないもの、いずれにしろ与えるわけですね。人を滅亡させるために与えるのではない、人を助けるために、人に助かってもらいたいと願うから、人の助かりを祈るから、そこに与える心もいるわけです。いわば人が助かることを祈るということが、まあ、大前提というものですか、元になる心だと。ですから、どうでもその人の助かりを祈る心というものが、私の中に、私どもの中にできてこなければならない。そして泥の心を受けて受け抜くという心は、自分自身が助かる心でもありますね。それらのものが日月のごとく天の運行、それこそお天道様やお月様が毎日毎日お照らしくださるように、繰り返し繰り返し、この天の心地の心が、まあ行われるというのでしょうか。ただ一回行われればそれでよい、一生に一回天の心が使えれば、一生に一回泥の心が使えればそれでよいというのではない。毎日毎日繰り返し繰り返し、その天の心が使われる。日月の精進のごとく、天の心地の心が繰り返し繰り返し行じられる。そこにいただけれるのが我が心だと。私どもが我が心になろうとしてなかなかなれるものではない。これはまあ神様がくださるご褒美のようなものかもしれません。神様が私どもに和らぎ喜ぶ心を、これも授けてくださるということになるのでしょうね。お金儲けがメインか、いや旗を楽にさせる働くということが先か、旗を楽にする働いておればお金が自然に寄ってくるというようなことでしょうかね。人様が喜んでくださる、人様が満足してくださる、その働きをするところにお金が自然に寄ってくるようにもなるように、私どもが人の助かりを祈る、そしてまた自分自身も助かろうとする、それを日月のごとく精進するところに、和らぎ喜ぶ我が心も神様が授けてくださるようになるということなのですね。なるほど、目指すは我が心。そして具体的に何をするかというと、具体的には天地日月の心を身につける精進をする。そこに我が心も神様が授けてくださるようになるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。